こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは
平成神楽クリニック院長の伊藤忠です。
伊藤先生が去年出した本、アマゾンの企業経営ランキングでずっと第1位をキープしていましたが、いかがですか？
はい、こんなに大きな反響があるとは思ってもいませんでした。部下をやる気にさせたり、上司に上手に意見を言うことができる秘訣などをシチュエーションごとに分けて書いたものです。上司や部下とのコミュニケーションに悩んでいる方々が多いことを改めて実感しました。
伊藤先生の実践的なノウハウが詰まった本、読みたい人が多いと思いますので、タイトルを教えてください。
はい、精神科医が教える3秒で部下に好かれる方法、文藝春秋社より発売中です。
では今日も盛り上がっていきます。岡田真由美の未来相談室。今夜のゲストは日本一笑顔が素敵な女優の釈由美子さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。釈由美子です。
よろしくお願いします。釈さんって本当いつもニコニコしてチャーミングですし、その機嫌の悪い時っていうのもやはり人間なんであると思うんですけれども、自然なこう笑顔で入れるにはどうすればいいんでしょうか？
どうですかね。でも私普段すごい主人の前とかは超機嫌悪いですよ。
本当
メリハリが
メリハリですね。だっていつもいつもニコニコなかなかしてられない時もある、うん、してられないですかね。ちなみにどういう風に機嫌悪い時があるんですか？
どうだろう。なんか靴下をぐにゃぐにゃって丸めてお家帰って転がってたりとかすると、なんで洗濯機に入れられないのとか言ったりします。
男性の人ってよくそれありがちですよね。
ますね。そうですね。
別に脱いだらそのまま入れればいい話だし、なんか今だったらコートとかもバサッて置かないで、うん、ハンガーにかければいい話なのに、
どうですか伊藤さん。
胸が痛いですね。釈さんに言って、間接的に言っていただいたんで、もうこれが今
日。なるほどですね。はい、先生、その笑顔でいつもこう心を明るくさせてくれるっていうのはすごい大事だと思うんですけれども、やっぱそうなるためにはどうすればいいとかってありますか？
そうですね、なるべく女優の社長はじめ女優の方とかはおそらく笑顔を作る練習とかされていらっしゃると思うんですけど、精神学の一部の幸福学っていう中では、はい、以前ライフメンター協会の理事の、栗原先生、からも教えていただいたんですが、笑顔にすることで、脳をそのように笑顔の状態に少し騙すことができて、セロトニンの活性化にもつながるのではないかっていうような、研究結果も出てきてるということなので、意識的に笑顔をするっていうのも、楽しくなっても笑顔をするっていうのも効果あるんだろうなっていうのは思っています。
じゃあちょっと靴下が丸まってイラッとしてても、はい、なんでこれなのかなって笑いながら
笑いながらですね、
言ったりある意味こう自分をさらけ出せる人がいるっていうのもまたメンタル一方で重要だと思うので、ご主人の前ではあまりこう笑顔にしないで、
逆に
っていうのも自然体が出せるのがいい、状態を維持できてるのかなって、なんかお話を聞いて、
バランスが取れてる
んでしょうね。
私の場合なんか役に入ると割ときつい役とか怖い役が多くて、だから家にそれを引きずらないように自分で意識してスイッチオフにしていつものお母さんに戻らないと、
どっかでか脱ぎ捨てて入るような感じなんですか？ここでおしまいとか。
そうですそうです。あえてだからギャップがすごくある方がやりやすいというか。
なるほど。
なんか素晴らしい、
うまくこうね、そういうもんなんだなと思いました。
自己コントロールしてるっていうことですね。いや素晴らしいです。私は探偵者ですので、今夜もリサーチしてきたんですけれども、釈さん実は10代の頃にパニック障害で悩んでいた時期っていうのもあったそうなんです。
そうですね、電車乗れなかったりとか、後で調べたらパニック障害だったなっていう。一番最初に心療内科に通ったのがそれこそ19歳の頃だったので。
そうなんですか。はい、その頃伊藤先生あんまり心療内科っていう認識とかってない時ですよね。
なんか過呼吸が初めて起きて、びっくりしちゃって、なんか救急車が呼ばれて、自分はなんかすごく胃が痛かったから、なんか病気なんだと思ったら 全部調べると思ったら何もどこも悪くなくて、心療内科に行ってくださいって言われた時にすごいショックだった記憶があります。まだその頃は心療内科ってものがあまり知られてなかったので、
はい、
先生どういうものなんですか、そのパニック障害っていうのは。
まあ、あのバケツの水がこうどんどんストレスがかかっていくと、まあ、増えてこぼれちゃうところがあるんですけど、
はい、
おそらくこう無意識 のうちにもうデビューされてらっしゃったんですかね。デビュー前でなんか
うさ
しい、で何らかの多分溜まるような要因がもしかしたらあったのかもしれないんですけど、
ちょうどその頃家が火事になったりとか、
はい、あ、それはかなりな、
そう、火の海の中でわーみたいななったりとか、
あ、それはショックですよね。
そこの頃のまた記憶がまたスポってないんですけど、
辛いご経験を、
はい、
家事のこともこう記憶からないって、もうそれもあの人ってあのすごいストレス反応は、健康な方はその時のことを覚えてないってよくおっしゃるので、うん、それをもう思い出さなくていいことで、うん、そのまま覚えてない状態でも本当に全く問題なくて。
なるほど。でもよくなんかそれがトラウマになって、
はい、
なんか突然フラッシュバックが来ちゃってっていう方もいらっしゃいますよね。
中にはいらっしゃいます。その方にはそのフラッシュバックの治療もしますし、
そうなんですか。
ただ思い返すってことはあの一切
しなくていい、
治療はしないですね。
あ、そうなんですね。
でだんだんそのことは忘れていけばいいことだけなので、うん、いいことだけ覚えるように脳は比較的できてるんですね。少し昔と言ってたこと違うじゃないって、結構あの都合が悪いことは結構忘れるように脳っていうのは結構できてたり、嫌なことは忘れるようになってたり。
でも私もそこがネガティブな思い出ではなくて、はいはい、それがすごくターニングポイントになって、まあ、学校は行けなくなったけれども、その分なんか、今までと全く違うことを一から始めてみようと思って芸能界のデビューのきっかけになったので、
それはさらにまた、
はい、
なんか上というか素晴らしいことですね。そこから
だからそういうなんか辛い経験がなかったら多分そのまま普通にい
たかなと思うと、あ、そこからあえて違う、ね、
いやすごいですね、
はい、
今夜はですね、そんな釈さんの日々奮闘ぶりをお話しいただきたいというふうに思っています、
はいはい、
まずあの子育てに奮闘しているということですが、うん、お子さんと何をしている時が一番こう楽しいのかっていうのを伺っていいですか。
はい、そうですね、あのやっぱ外遊びが一番楽しいですかね。あの、まあ、自分もオーバーフォーティーなのですごく体力的に落ちてるんですけど、で3歳の男の子で本当やんちゃ盛りなので、とにかくもう何の目的もなくいつも走ってるんですよ。
うわ、男の子だから、
だからもうなるべく大きな公園に連れて行って、もう道路とかないところで永遠に走らせて放牧させて、でそうすると今度最近はなんか鬼ごっことか覚えちゃったので、ママが鬼ねみたいな感じで常に追いかけてなくちゃいけないみたいな。でもそれはすごく楽しいですね。
あ、でもそれもこう運動になるから、
運動にもなります ね。なんかあの自分の子育てのモットーで、あの小さいうちからなるべくベビーカーを使わせなかったんですね。ベビーカー親は楽なんですけど、あの赤ちゃんのうちはとか兄弟がいるときはもちろんしょうがないときもあったりとかするんですけど、もうずっと私は抱っこでスキンシップを取っていて、歩けるようになったら自分の足で歩きなさいって言って、まあ、もちろん抱っこして言って世話の時は抱っこするんですけど、一回もうベビーカーが親も子供も安心し楽しちゃうと歩く習慣がつかなくなっちゃって、最近の子供はなんか運動がだいぶ低下してるっていう風に聞いたので。
あ、そうなんですか。最近の子あんまり外に行かない、
昔に比べてベビーカー率と
かかな。
そうですね、あと公園で遊ぶ子とかも都心だと少なくなったというか。
確かにあまり見かけないですね、おっしゃる通り。
ゲーム機、
ゲーム機と、あとベビーカーが確かに、
ベビーカーって今おしゃれなベビーカー多いじゃないですか、昔に比べて、
荷物をこうかけられたりとかですよね。
でも親もちょっと手抜きたいっていう気持ちになってるのかもしれないですね。
本来では歩けるところですもんね、おっしゃる通り。
ちょっとやっぱ友稼ぎが増えてるからっていうのもあるのかな、
だからあのもちろん私も手を抜くとこは抜いて、まあ、移動は車も多かったりとかするのであれなんですけど、ここではたくさん遊ぶっていうメリハリをつけて、公園の時間はじゃあ午前中この2時間取るとか、あと仕事場に連れていく時もあるんですけど、この移動時間の合間に、じゃあちょっとこの公園良さそうだから寄ってみようかとか、なるべく体を動かせたいなっていうのは思ってますね。
なるほど、素晴らしい。
あのお子さんのこの真似をして旦那様がスキンシップをしようとするのを拒絶することがあるんですか。
拒絶ではないんですけど、なんか、やっぱり子供ができて、しかもその息子だったりとかするので、なんだろう、なんか恥ずかしくないと、子供の前で触らないでよとかってなっちゃうというか、異性として意識しちゃうんですかね。おかしいですかね。
あ、でも
なんかあの 主人と息子でおっぱいの取り合いとかしたりするので、それは今やめてよとかそういう恥ずかしさがあったりとか、でなんか多分主人が教えたわけではないって言い張ってるんですけど、最近ずっともう毎日ママ大好きとか言い合いっこしてて、でこの間あのママのどこが好きなのとかって聞いたんですね。そうするとなんか優しいところとか言ってくれるかなと思ったら、即答で体って言って、3歳の子供がそんなこと言うってどうなんだと思ったんですけど、何も多分分かってないで言ったと思うんですよ。そうです
ね、抱きしめられてるのがこう幸せなんでしょう ね、
その回答がちょっと100点満点すぎて思えなかったっていう、
すごいですね。いや本当にあの楽しいお話ありがとうございました。今日のゲストは釈由美子さんでした。来週もよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
支えたいあなたの未来。現代人が抱えるお悩みを少しでも解決できればと設立した一般社団法人日本ライフメンター協会。今回はカウンセラーとして活躍中の小沢麻里子さんです。よろしくお願いします。
20代新米サラリーマンですが、毎月の営業ノルマが達成できません。上司は何も言いませんが、心が折れそうです。営業成績を上げる方法はないでしょうか。
ご相談ありがとうございます。今営業成績がなかなか上がらず苦しいとのこと。私も15年ほど営業職をしていたので、お気持ちすごくわかります。実は営業成績を上げる一番の方法は、目の前のお客様を好きになることです。実はお客様は自分のことが嫌いな営業からは、何か理由がなければ商品を買わないものです。まずはあなたからお客様を大好きになること。大好きな人のことは一日中考えますよね。喜んでもらえるにはどうするかなど、たくさん知恵を絞り実行してみてください。すると不思議なことに成績も上がっていくはずですよ。いかがですか、購入してみませんか、という最後の一声をかけるのを忘れずに。頑張ってください。
岡田真由美の未来相談室。今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
平成神楽クリニック院長の伊藤忠でした。
現在私が書いた本探偵の現場が角川新書から好評発売中です。当社の探偵が調査したリアルな不倫エピソードから、探偵のノウハウまで、この本でしか読めないとっておきの情報を網羅しています。
いや、とっても好奇心をそそられますね。
探偵の現場、アマゾンや近くの書店でお買い求めください。このラジオも来週をお楽しみにお聞きくださいね。